6月か。6月12日。あっという間に6月。で、今、梅雨に入って。まあなんか、ゲーミング PC を買って、やっと、エピックゲームストアで無料配布していたゲームが、いろいろプレイできるようになりましたね。ちょっと有名になったのが GTA5 だったり、あとは、やりたいなと思ってたシェンムー3だったりとか、今、粛々と。GTA5 やってないですけど、なんか、そんなにやってたりします。なんか過去のゲームできるんですね。そうは言って購入したポータルやったりとかしてるんで、楽しいっす。まあ、まだまだやること、できることがいっぱいあるんで、楽しんでいきたいなと思ってます。へいへいへい。ということで、こんにちは、こんばんは。おはようございます。のぶです。4月以来。まあいいや。映画はいろいろ見てきましたね。その間にも、ちょっとメモしてるんですね。ツイッターに、映画を見て、何の映画を見たかっていうのをパンフレットは購入してるんですが、実際、何を見たかって結構忘れてしまうって、パンフレット見ればもう思い出す。あ、違う。パンフレットじゃないや。例えば配信とかでも、見たときにパンフレットはもちろん買ってないんで、何を見たか、今年見たものをちゃんと覚えておこうっていうので、全部、今年見たものをメモってたんですね。で、まあ、今、見た映画メモっていうハッシュタグつけて見てるんですけど、今年映画見たものとしては、最初に見たもの、スパイダーマンのウェイフォで、配信されてたミスターガラス、アンブレイカブルとか、その辺の続編ですね。やっと見れたんですね。あと、去年見たピーター・ラビットの続編のピーター・ラビット2。あとは、キネカ大森でやっていて、偶然、ノミネートされるって噂だったのかな。ドライブ・マイ・カー。で、ゴーストバスターズ・アフターライフ。1、2は見てたかな。その後の、つい最近やってた続編ではあったのかわかんないけど、あっちは見てなかったんですけど、これも見てるんですね。で、アンチャーテッド。で、これ配信限定になってしまった私時々レッサーパンダ。で、ザ・バットマン。新しいバットマンですね。で、これが会社の後輩がずっと勧めてたアバウトタイム。愛おしい時間。これが主人公が、ピーター・ラビットの主人公なんで、ちょっといいなと思って見ました。で、ソニック・ザ・ムービー。これも配信ですね。ソニック・ザ・ムービー。結構想像以上に良かったです。ただ今年見に行こうかなと思います。続編の方。で、ワイルド・スピード・ジェット・ブレイク。これ去年かな？やったやつですね。面白いんですけど、なんか実な、まあ、いっか。東京描写がちょっとね、面白かった。な、バカなってくらい。で、シング・ネクスト・ステージ。まあ言われた通り、確かにストーリーは前作の方が良かったです。ただ、もうね、とりあえずいいですね。歌が。素晴らしいっす。で、ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マッドネス。ドルビー・シネマが最高でした。まあ、ワンダについてはいろいろ思いながらも、もうこれが最高でしたね。で、見てみたかったなと思ってたオリエント急行殺人事件。まあ、これは日本版の、三谷幸喜さんがやってた、脚本やったオリエント急行を見たんで、オチは知ってます。そもそも有名なやつなんで、まあ、オチは有名なんで知ってたんですけど、まあ、それでも有名人がいっぱい出てるっていうのに比べて、やっぱ面白かったです。で、その続編であるナイル殺人事件。なんだろう。前作のが、オリエント急行の方が良かったかなと思ったのは何でですかね。すごい暗いなと思って。まあ、暗い理由がね、あの方がっていうのがちょっとあったりしたんで、いろいろと悲しいなと思いました。で、テネット。100円レンタルだったんで見ました。改めて見て、オチを知った上で見たんですけど、まあ、あれですよね。話の筋を知って見てても、もう新しい発見あるのは当たり前なんですけど、面白い。すごい。で、ストーリーなんか気にせずに分かるアクションの凄さっていうのがすんげえ面白いっす。なんかこれ何度見たらもう新しい発見とか、また前知識、予備知識、科学の知識あったらまたまた面白いんだろうなと思いました。あとは、 なんだっけ、逆行しているときは音楽が逆再生になってるとか、細かな配慮を含めて、逆再生してみたら、逆再生じゃない、ゆっくり見たら結構細かいところにはちゃんとしてんのかなと思いました。で、シン・ウルトラマン。まあ、シン・ゴジラの方がいいかなと思ったの理由が、テンポいいのはすごいいいんですけど、最後の方、テンポいいというか、ただ畳みかけてるだけのような気がしてなーっていうふうに思ったのが、私が悪いんですかねーっていう感じですね。はい。で、トップガン。マーヴェリックではないですね。ワンの方ですね。見ました。で、もう、ど青春映画だ。後で知ったんですけど、これ、スポーツ映画っていう定義です。スポコン。まあ、ちょっとはみ出し者の主人公がトップガンに入って仲間とうまくいかないながらも恋愛をして仲間を失い、そして仲間と仲良くなるっていう学園的な青春だったんですね。まあこれ10代とか20代社会人になる直前に見てたら超面白かったんだろうなと思いました。ただ本当戦闘機で戦ってるシーンは後で、まあ、最近情報としていたらなかなかギリギリなところで無理、頑張って制作したっていうのです、らしいんですが、いやー、良かったですね。すごかったです。なんか、何年前だっけ？1986年、36年前の映画にしたんですけど、いやー、見応えありましたね。またトップ・クルーズが若いんですけど、今も変わんないですね。どっちもすげえと思って見ました。そして、今日見に行きました続編のトップガン・マーヴェリックですね。さっきも言いましたけど、1986年のトップガンの36年ぶりの続編ですね。はい。そもそも2019年公開予定だったのかな？2019年公開予定だったんですけど、2020年の6月に延期されたんですが、まあ、コロナウイルスの影響により、その年、2020年12月に延期されたんですけど、また、テネットとか、まあ、他の有名映画の、ね、ことによる延期が発表されて、2021年、あ、違うよ、2021年11月でに延期されました。ミッションインポッシブルも絡んでんですね。なったんですが、結局、まあ、これはだから、なんだっけ、配給会社になるのか？その辺の沖合を告げて、2021年9月、9月に、2020年5月27日、まあ、先月の終わりに延期されまして、無事、やっとのこと公開されたってことですね。で、ミッションインポッシブルのこと、今回2作じゃ2部構成になってる、デッドレコニング、パート1が、当初、いつなんだこれが、これ最初いつ公開だったんだこれ。まあ、コロナのせいでもあって、2027月の予定が5月に伸び、今年の5月に伸びたけど、結局トップガンの影響もあり、その後、オミクロンもあったのか、来年の7月になったんですね。まあ、そんなミッションインポッシブルの方は、また予告編見たんですけど、ミッションインポッシブル相変わらずぶっ飛んでていいなっていうのは、こっちは、出てる俳優さんも、今回、あの人、私の好きな俳優さん、もちろんトム・クルーズはそうですし、サイモン・ペグやビグ・レイムス、あとあの人が出たのはちょっと驚きました。ヘンリー・ツェニーって言うんですね。当時、あれで、ワンに出てた、キトリッチ役の人ですね。が出てて、あとは私が、名前が出てこない。あの人です。あれ？いないな。あれ？いないな。あ、いたいたいた。ヘイリー・エリザベス・アトベル。あ、ヘイリー・アトベルですよ。カーターですね。もうね、カーターですよ。まあいいや、話で、かなっていうので出ます。で、ちょっと話が左遷しましたが、トップガンの方ですね。 やっとそれで今年公開ということで、まあ、ちょっと私、トップガン自体は世代ではないんで、ガンの方は、まあ、有名なデンジャーゾーンはもちろん有名ですけど、あまり戦闘機自体に興味なくはないな、あんまなかったんで、見てなかったんですけど、まあ、これを見るんだったら見ておいた方がいいかなと思ったら、プライムビデオにちょうど配信されたんで見ました。で、まあ、さっきの感想言った通り、ちょっと超ど青春ものだなと思ったんで、つまんなくはないですが、今の自分にはあんまり合わないなとか思いながら見ました。でもまあ、それで今日、トップガン見に行きました。大人気ですね。IMAX で、じゃあまずはドルビーシネマで見たかったんですけど、丸の内ピカデリーでは、ね、見ようと思ったらやってない。絶対やってるだろうと思ったら今やってなくて。で、じゃあ IMAX で見ようと思ったら、まあ、IMAX も混んでまして、全然撮れなかったんで、じゃあ普通の劇場公開の方でいいかと思って見えたんですけど、川崎の東宝シネマズなんですが、一番大きいシアスクリーン5だったんですけど、それでもいっぱいになってて、結局前から2列目。まあ、こういう迫力ある映画はいっぱい大画面で目いっぱい広がる、スクリーン、画面が目の前にいっぱい広がる方が面白いかなっていうのをちょっと試してみようと思ったんですが、全然見れました。ただ首が痛くなったっていうのだけですかね。もともと首怒ってるんで、もう余計ひどかったんですが。で、話がちょっとそれましたが、トップガン、マーヴェリック、これをまあ聞いた後に、他の方の指標だ、批評だったり、解説の方とかも聞いたりしたんですが、もう面白かったですね。まあ、ストーリーとしては1の時の、1というか前作か。前作の時の、グースの、ワンの友人というか、なんだあれは、まあ、パートナーかな、のグースの、息子が今回入っ、パイロットとして来て、その人の教官役をしなきゃいけない、教官をしなきゃいけないトム・クルーズがっていうので、もうトム・クルーズ自体はだいぶ年はもちろんいってますけど、まあ、そっちの視点として逆に、いろいろと教育する側としての視点として、まあ、主人公はトム・クルーズなんですけど、それと同じぐらいに、グースの息子、ルースターの方の話も出てくるのかなという感じで、出てました。で、まあ、トム・クルーズ以外にも前作で言うと、バル・キルマが今回出てまして、あとはアーカイブですよね、メグ・ライアン、そしてもちろん亡くなった、キャラクターとしては死んでるグース、あとは、ああ、かなっていうのが出てたのかな。あ、誰かいたかな、前作のって。気づかなかっただけかな。ペニー・ベンジャミンっていうジェニファー・コネリーやんでる女性が、これ誰だろうと思う、そんな人出た、前作いたかなっつったら、ちょろっと名前は出てたんですね。それは気づかなかったですけど。で、話としては、もうそれでずっと教えて、作戦を実行するために教育をするっていうので、グースの息子だからっていうので、すごい遠慮したり気を使ったり悩みながら、マーベリック、トム・クルーズが、の話を主体として進んでいくんですけど、なんだろう、すげえ面白いっすね。まあ、ネタバレあれでどんどん話しますけど、まあ、つい水曜日ぐらいに見たばっかりなんで、まだ全然トップガン1の時の記憶も鮮明にあるんで、バル・キルマ演じるアイスマンとの関係とかもまだまだ覚えてて、仲良くなってるのも覚えてるんですが、バル・キルマ、すごいトム・クルーズ、マーヴェリックがルースターとどう付き合っていけばいいのかとか、悩んでる時に、バル・キルマにアイスマンに呼び出されて、マーヴェリックと2人で会話をするシーンで、もう、泣けますね。なんだろう、あれはもう長い付き合いだから通じる友達同士の会話、友達というか戦友というか、ああいうのっていうのは、ね、すごいいいな、このシーンはと思って見てました。で、後で知ったんですけど、バル・キルマ、俺はね、作中だと声出せないっていう作中でいたんですけど、あれ、本当に危ないかったんですね、当時。喉がん。で、声が出なくて、本当に声出ないんですね、あれ。ちょっとびっくりしました。まあ、さすがに年を取ってるっつっても、トム・クルーズと3つしか離れてないから、トム・クルーズが恐ろしいんですけど、声のクローンを再生する映画で再び自分の声で会話、そういうなんだ。で、 だからもうそういうのも含めて、それでもトム・クルーズがバル・キルマーとっていうのがすごいなんかいいなって、知らなかった。あとは前作の時にバル・キルマーとトム・クルーズが使っ、バル・キルマーがトム・クルーズに対して結構ひどい対応をしてたとか、バル・キルマーが当時トップガンの前からもすでに有名な俳優さんだったみたいで、それなのに俺は2番手、準主役なのかっていうのに結構嫌だったらしく、トム・クルーズをすごい嫌がらせ、トム・クルーズにすごい嫌がらせをしてたんですね。確かに今こうやって見てみると、まあ、バルキルマーってすごいですよね。トップガンの後ですと、彼はね、バットマンやってますし、あとはヒートもやってますし、あとセイント懐かしい、セイントもやってましたね。とか、まあその後はもうずっと有名どころずっと出てますけど、それで言ってたんですけど、今どうなんですかね。とは言っても、そのトム・クルーズと一緒に出てくるシーンとか、今回もすごいいいシーンだなと思って。で、これも全然知らなかったんですけど、本当に乗ってるんですね。で、トム・クルーズが出てる方々、出演者の人に、プログラムを組んで、実際に、まあ、コックピットに乗れるような状況を作る、体力作りなのかな、何をトレーニングをやったのか分かんないですけど、まあ、実際に運転はさすがに無理やとは思うんですけど、状況を作ったっていう、だから本当に飛行シーンは撮ってる、まあ、全部ではないんだろうなと思うんですけど、まあ、トム・クルーズが実際に操縦はしてないらしいんですけど、どうやってもそういうのようにして、自分たちで乗っている状態を作り上げる。あと面白いなと思ったのが、カメラが、パイロットの方を向いた状態で撮影が始まって、それで演技をする。なんかそれは普通なんですけど、その演技の撮影するためのカメラのオンオフも全部、その役者が、演者がやってるらしいんですね。で、なんでそんなこと、そういうことをしてるかって、そうしないとできない。で、そういうことでやってたんで、OK アクション、じゃない、アクション OK か。もう、結局、演者たちが自分でそういうふうにやってるっていう状態にしてるんで、本当にうまく撮れてるかどうか、終わってみないとわからないっていうのが、ちょっと面白かったです。だから、役者自身がカメラマンになってるっていうことだったらしいですね。これはすごいっすね。だからちょっとどこまでが本当に映像なのか、CG なのか、実写なのか分かりませんが、G を浴びるシーンって言えばいいのか、さらに重力、何 G だったかな、まあ、あそこ 10G ですけど、本当に 10G かどうか分からないんですけど、そう、素に見える場所があったんですよ。高高度にガーって一気に上がるときに、顔がふにゃーってなるときがあって、なんかすげえなーとか思って見てたんですけど、あれ、本当なんですよね。だからすごいっすよね。これは、で、あと多分急降下して、パイロットが、ああ、やばいやばいやばいやばいってなったら、タマフィンエリアも、映像も、本当ですよね、あれ。ここに書いてあるかな、これ今 IGN の記事なんですけど、IGN ジャパンの映画のことで、山の頂上を越えて最高地点に達したパイロットは機器をひっくり返し、そのままの状態で下降して、そこからもう一回機械を変態して元に戻すんです。僕はシートから飛び上がってしまったことに一気に帰りました。実は映画にもその映像は、そうそう、これなんですよ。キャノピーに頭をぶつけたって、これありましたよね、映画の中にあったんですけど、これはすげえなと思いました。あとこれ、最初のシーンの方にあった、ステルス機動、まあ、ダークスターっつうんだ。ダークスターが、エド・ハリスの頭上飛んでく、このシーンの音が良かった、ドーンって飛んでいくシーンで、セットがこれ、ワンテイク。守衛室の屋根が吹き飛んでいるのが見てわかります。あれは想定外で、1回セットで壊れたので、ワンテイクしか撮れなかった。これがすごいんですね。本当にそうしてんですね。怖 だからそういう一個一個の力強さっていうのがすごいこの映画見て感じ取れたんですね。 だから見てて音はすごいのは、IMAX でもなく、ドルビーシネマでもないんですけど、音がやったらすごかったです。ジェットエンジンの音が、ってあの音が、目の前じゃなくて、椅子からするんです。だ髪の毛が動いてる感じがして、まあ、重低音というか、そういうのがすごいのが、映画自体の音がいいのかもしれないんですが、これ、IMAX だったり、ドルビーシネマだったら、どんなにすごかったんだろうって思って、見てました。で、あとは、なんだっけな。そうそう、トム・クルーズの演技。まあ、アクション俳優の方だとは思うんですけど、あまり演技っていうのを、まあ、見たことがないわけじゃないな、見てたと思うんですけど、それよりもアクションばっかに目がいってたんですよ。今までだと、まあ、ミッションインポッシブルしかりとか、ああ、俺も最近ミッションインポッシブルしか見てねえかな。あれ？それ以外何見てたっけな。最近そういえばトム・クルーズって、ミッションインポッシブル、あ、オール・ユニーズ・イズ・キルか。うん。あ、本当なんか、でもそれこそミッションインポッシブルしかないですね。まあ、あと、ナイト・アンド・デーもそうでしたね。いや、それで見てないしか見てないんですけど、あ、まあ、宇宙戦争もそうですけど、で、今回、まあ、年を取った上での仲間だった、死んでしまった仲間の子供が来るっていうことに対しての、自分がどういうふうにそいつと接していけばいいかの苦悩とかを、明確に言葉にするのが、もちろんあるんですけど、いや、それにしてもなんか、これこそある意味年取ったからこそ使えるいい味ってことなのかなとは思うんですけど、59歳だからこそ悩むことなのかなっていう、すごいいい表情で考えて喋ってるのが、なんか見てて、そこがすごいトム・クルーズがまた好きになりましたね。前作見た時に、トム・クルーズつけたけど、あの笑顔は変わってないなーって、この目が変わってないな、すげえなーって思ったんですけど、変わってますけど、いい感じに変わってないっすね。本当にね、この人人間的に素晴らしいのか、今回の来日の件も含めて、いろんな面で本当になんか、大好きになってしまいました、トム・クルーズが。もうそんな感じでした、今回。ちょっと話が全然、二線単線飛んでしまいましたけど、あ、そうそうそうそう、思い出した。敵地に行くシーンで、これ映画でいろんな時でもそうですね、アベンジャーズ・エンドゲームの時の最後の決戦の時もそうでしたけど、まあ、左から右に行く、で、右から左に行く。要は左から右に敵、右側が敵、左側が味方を一貫する考え方っていうのとか、まあ逆でもいいんですけど、構図として常にそれをずっと保つことで、どっちにいるかが、じゃあ、映画の状況が分かりやすくなるって、あ、こういうことなんだって見終わった後に説明を受けて分かりました。確かにって。たまにそれを超える人っているらしいんですね。今ちょっと思い出したんですけど、漫画でもあんまそういうのって変わんないらしいんですけど、お互い右か左か常に戦いもので、バトルもので、常に右か左か常に変わらないはずなのが普通なのに、たまにそれを変えるでもうまく分かる人たまにいるらしい。それが「ドラゴンボール」の鳥山明らしいんですけど、まあ、ちょっと今話が変わりましたけど、で、右から左に、あ、じゃ左から右に敵地に行って、それが終わった後に右から左で帰ってくっていう、まあ、そこの後にドッグファイトがあったりとかの、あの辺の構図って、あ、すげえ分かりやすいなって、確かに。あの辺ってちゃんとそこら辺しないとぐちゃぐちゃになっちゃうんでしょうね、きっと。カメラ的な撮り方でかっこよさとか、なんか、まあ、ないんですけど、でも、普通に、なんでもなく、分かりやすく、状況があんなに戦闘機で戦うシーンが多いのに、今、トム・クルーズ、 しかりその全員のキャラクターがどこでどういうふうな行動をしているのか、何がうまくいかないのかって全部、これ前作の「トップガン」でもそうだったんですけど、今作はもっとその辺がすごい分かりやすく、ちょっと期待気が増えてるのもあるので余計なんですけど、面白いなと思いました。ストーリーの部分では確かに言われてみれば、急に先制攻撃で敵に攻撃するのは本当にいいのかどうかっていうのを言われるのは、今のご時世を含めると確かにその通りだと思いますし、敵の戦闘機を盗むって逃げるためには分かるけど、いやー、なんか爆撃した空港から滑走路から逃げて敵の戦闘機を奪い取るって、とことん悪いやつらとして敵を描くっていうのが、今のご時世ちょっとあんまり好きじゃないなって確かに思います。あんまそこ考えちゃいけないんだろうなと思いながら見てたんですけど、ただ、そう、それは言われたから思いました。言われなければ、確かに何も覚えなくていいんで、その間は映画に没入してる限りは素晴らしく良かったです。本当に悩みますよね。映画見てて、そういう今のご時世とか考えて、例えば男女ですよね、とか、あとは戦争とか、そういう考え方っていうのは時代で変わってくるんで、映画とかもそういうのを、常に意識していくっていうのはすごいわかるんですけど、でもその意識することによって作品そのものの良さというか面白さを失われてしまうのが本当にいいのかどうかっていうのは正直わかんないです。だから今回の「トップガン」を見た時に思ったのは、面白かったです。なんか、じゃあそれを使ってもでも映画を面白くしていいのかは別の話だと思いますけど、もちろん。だから、すごい良かったです。でも、それはまた別の話だと思うんですけど、だからちょっと濁して今回描いてるからいいのかな。だ、そこ気にせず見せてくれてる映画だと思うから、あ、敵は敵みたいなの、やつら悪いやつらなんて決してそういうような描き方はしてないんで、ちょっとそこ今話しながら考えてしまいますね。だからそこはあんま考えない方がいいんだろうなって思ってます。なんつうんだろう。見てるときは熱中してストーリーあんま気にせず、トム・クルーズ頑張れとか、あとは、ルースター頑張れって、もうもどかしいな、お前もう頑張れ、おい、助けに来んのかよとか。ハングマンはやっぱいいやつじゃんみたいな。俺結構好きなやっぱボブみたいなキャラですけど、まあそれはいいとして。ただ本当アイスマンが最高でした。そんなんかな。ただ今年見て、ちょっと話してない、話した、喋り、語りたいと思いながら語ってなくした、スパイダーマンですかどう。これは2回見に行ったんですけど、どっちがいいかっつったら、並ぶぐらいいいっす、今回今年見た映画で。ドライブ・マイ・カーとかもあるんですけど、まあちょっとこれはもう長くなんで一旦ここで切りますが、そのぐらい見た映画でいいです。今年見た映画として。もうあと来月になればまたね、ソーが、ソーの新作、今回はマイティー・ソーじゃなくて、ソー・ラブ・アンド・サンダーって名前がソーに変わりましたし、あとドラゴンボールやってるんで、ちょっとそこは悩んでいますが、いろいろちょっと映画館で見れるならいっぱい見たいなと思うのが多いなと思うので、すごい幸せです。だからどんどん映画館に行って映画を見たいな、これからもって思わさせてくれる映画ではありました、トップガン。ありがとうございました。また何か。一回見に来てえな。そんなんで以上になります。ご清聴ありがとうございました。長々とすいません。失礼いたします。さようなら。